第33回クリスチャンラジオカップオブグレイス、今日のテーマは休んでも意外と大丈夫、神様の御翼の下で安心して休むことについてです。このポッドキャストラジオではクリスチャンネル私リサコが神様と共に暮らす最高の人生について語っています。はい、この前の週末、11月末ですね、京都に旅行に行ってきました。京都に行くこと自体は何年ぶりだろう、かなり時間経ってると思います。大学3年生の時だったから5年ぶり、そのぐらいに行ってきました。で、今回の目的は家族旅行だったので、母と祖母と弟と一緒に2泊3日でゆったりしてきました。秋の京都やっぱり人がすごい多いんで、どこ行っても人混みで大変だったんですけども、まあ、祖母も高齢ですし、うちの母は足に障害があってあんまり歩けないので、もう2人に合わせてあんまり人が多いところには行かず、まあ、コロナも多いですしね、すごいスローなアクティブではない旅をして、でその代わりちょっといいお宿を母が取ってくれたので、ホテルステイを満喫した、そういう旅行になりました。まあね、今度アクティブな感じで行くのもいいかなと思ったんですけど、まあたまにはこういうスローな感じで家族と一緒にまったり旅行するのもいいなっていう風に、本当いい時間を過ごせて感謝です。このかん下半期か下半期めっちゃいろんなとこ私移動してて、9月に東京行って、10月ぐらいに北海道行って、で11月入ってから友達が福岡来てくれたから、福岡市内をこう友達連れて観光っぽいことしたりとか、佐賀まで行ったりとか、そう佐賀めっちゃすぐ行けるんですよ。1時間ぐらい車飛ばせば全然佐賀市内の方とかまで行けちゃうから、今回は吉野ヶ里の方に行ってきたんですけど、そうそんな感じで、まああちこちあちこち行ってで京都に行ったでしょ。で来月が大分に行く予定だったけど、ちょっとミスってホテルが取れなかったんで、どうなるかまだ分かんない、友達と相談中で、で年末に東京に行こうかなと思って、飛行機だけ今片道押さえて、帰りの飛行機どうしようか悩んでるところなんですけども、はい、そんな感じで、なんか最近はめっちゃアクティブにあちこち行ってて、ほんとコロナ前の私の通常運転な感じが戻ってきました。で今回京都の旅の中でハイライトがありまして、京都に住んでるお友達がいるんですけど、そのお友達が行ってる教会に私も一緒に行って礼拝させてもらいました。でそのお友達は私の大学時代キャンパスクルーセイドフォークライスト CCC ですね、今まで何回もポッドキャストの中でお話し出てきてましたけど、その CCC で知り合ったお友達なんだけど、その子は福岡出身なので、まあ、地元も割と近くて、2人とも同い年で上京してて、で同じサークルに入っててみたいな、なんかねいいじゃん頼もしいじゃんそういうお友達がいまして、で今社会人にお互いになってて、その子は京都に住んでるんですけども、京都で教会にも通ってて、でたまたま私と会えるって、その子がお休みだから会えるよって言ってくれた日が日曜日だったので、じゃあ教会に一緒に行かせてくださいっていう風にお声掛けというかお願いというか連絡して、その子が行ってる教会にお邪魔させてもらったんですね。でそれがすごく良かったなんか教会の雰囲気ももちろん良かったし、そこの教会の何て言うんだろう、ビジョン、なんかこれをモットーに活動してますみたいな掲げてるビジョンが、まあ、うちの教会もありますけど、その教会にもあって、でそれが、まあ、京都っていうその神社仏閣が多い、もう地図見たら本当に万字ばっかりでね、なんかすごいおおってなるような、日本を代表するような場所ですけども、そこで荒地に川をっていう聖書箇所を こうビジョンで掲げて、一種の福音を述べ伝えるっていうあの活動をすごく熱心にしている教会で、ですごくそのテーマがいいなとも思ったし、伝道とかにめちゃくちゃ力入れてるっていうところも、なんかわーすごいこうパッション感じるっていうか、こう勢いがあるところだなって思って、でその活動内容を聞いた時に、あ、神様はここでもこう見てを広く大きく広げて働いてくださってるんだなっていうのを感じました。でその荒地に川をっていうね、あの聖書箇所はイザヤ書の43章になりますけども、あの本当に新しいことが今この地に起こるってことをなんか信じたい、信じようって思えるような、そういう教会、またそういう礼拝を、私も捧げさせてもらいました。せっかくだからイザヤ書の43章19節を読もうと思います。見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に、なんだっけ、ここ道を、荒野に道を、荒地には川を設ける。はい、ごめんなさい、私の走り書きの文章がとても汚くて漢字が読めなかったです難しい。はい、そんな感じで本当に荒地に川を、もうイエス様っていうその枯れない泉、命の泉が京都でこう豊かに流れるっていうのを私も信じて祈っていきたいし、私の地元福岡も同じように神様が祝福してくださることを本当引き続き祈っていきたいなっていうふうに考えさせられました。でそこの教会の、あの連盟といいますか、所属がシティトゥシティっていうグループで、私も母教会がシティトゥシティだったから、なんかそういうところも懐かしいなっていう礼拝スタイルだったりメッセージスタイルだったし、私の母教会の牧師先生のこともすごくよくご存知の方だったので、なんかそういうところでもシンパシーというかつながってるというか、まあね、あのクリスチャンの業界クリスチャンの世界って特に日本はすごくコミュニティが狭いので、こう、うん、まあ私の母教会の牧師先生が割と有名なのかな、なんかどこ行ってもみんな知ってるって言ってる気がするんですけど、まあ、みんなクリスチャンみんな友達というか、なんか友達の友達だんだんつながっていくよねみたいなとこあるから、なんかそういうのも楽しいなっていう風に思いました。で冒頭の方に私最近めっちゃ旅行してるみたいなことを言ったんですけど、旅先で旅行に、旅先で旅行にじゃないわ、旅先で教会に行ったりとか行かなかったりとか、まあいろいろなんですけど、まあね、東京は比較的行きやすく、まあ、自分の母教会もあるし、クリーチャーの友達も東京の方がどの地域に比べてもたくさん私はいるから、誰かしらの教会に一緒に行って言えばまあ行ける感じなんだけど、うん、でも友達の教会、その地方の友達の教会に行ったのは結構久しぶりだなって、1年ぶりぐらいに今回行って、1年以上ぶりかな。そう、なんかすごい新鮮な気持ちになれるし、うーん、まあいろんなねアイデアとかも得られるんじゃないかなと、その例えば私ウェルカムチーム以上やってることになってるんですけど、なんかアッシャーの感じとか、その教会がどういう風にこうビジターとかニューカマーとかを受け入れてるかっていうのを見ることができるのはすごく、うん、いいし、うーん、自分の教会以外で神様がどんな働きをしてるかっていうのに焦点当てれるから、私は結構楽しいなって思います。特に私は、自分がクリスチャンホームで育ってなかったっていうのもあったり、住む場所がこう留学も含め引っ越しも含めいろんなタイミングで住む場所が変わってきたから、その度に教会探して行きはそこに何だろう行ってこう根を下ろしてみたいなフローがあるので、結構いろんな教会に行くっていうことが私は身近だった、身近というかまあ慣れてるんで、それもあってそう結構楽しいなって思います。友達の教会に遊びに行ったりとか、ぜひ興味がある人はやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、で 今日はもう一個お話しようと思ってたことがあって、その本題の休んでも意外と大丈夫って話なんですけど、最近私が感じてた不安というか焦りがありまして、奉仕をしていないっていうことなんですけど、全く奉仕をしていないかって言われたら、そうでもなく、こう教会でイベントとかで頼まれたことはもちろんやってるし、それがいいとか悪いとかじゃなくて、私の場合は今頼まれたことはやってるっていう状況で、他にもそのキャンパスクルーセイドフォークライストの福岡の方でボランティアスタッフやってるので、そこの働きもできるところはやってる。で、そういう目に見える奉仕だけじゃないかもしれない。もしかしたら教会の中でお掃除当番するっていうこともいいかもしれないし、誰かのために祈るとか、こうやってポッドキャスト配信するっていうのも、一つのミニストリーとして捉えてくださる方もいるんで、いろんな方法あるから、全く奉仕してないって言ってもね、人によって定義づけとか違うかもしれないんですけど、1年前と比べて1年前に私、自分が担当してた教会の奉仕を一旦お休みさせてくださいって言って、一定の期間休ませてもらって、でそれが今もちょっと延長させてもらってる感じなんですけど、じゃあその辞める直前は1年前だったから、その1年前っていう奉仕をしてた自分と今の自分を比較した時に、やってないって思っちゃって、物足りなさというか、物足りないわけじゃないけど、これでいいのかなっていう焦りがあって、で私はもともとその教会の中とかミニストリーの中で奉仕が一部の人に偏ってしまうっていうことが不満というか、なんかその人が休みにくくなる、こうその人が辛い時に我慢して頑張り続けなきゃいけなくなる、しわ寄せがいっちゃうっていうのが、なんか解決策がないかなってよく考えていることではあるので、その自分がね、やってないことで、私もこうピーポープリーザーなので、こう自分が無理して頑張ればもっと誰かの負担を軽減できるのにっていう風に考えてしまう傾向があります。でもなんか自分のキャパのこともあるから、その無理できないし、で今その休んでる理由としては、その去年まで仕事と、教会までの長距離の移動と、でその奉仕のスケジュールをこなすっていうのができなかったから、それで結局礼拝もだんだん力がなくなるというか、こう身が入らなくなっていくっていうのもあって、体調を整えるために、あと仕事とその教会に行くっていう最低限の生活を両立するためにお休みさせてもらうっていうことだったんですけど、でもその体調がいい時もあればすごく悪い時もあって、波がやっぱりあるし、季節の変わり目とか、その時の自分のコンディションとか精神的な状態とかいろいろあって、なかなかそれを人に説明するのも大変だし、自分もよく分かってないしっていう状況で、でいい時っていうのももちろんあるから、でその時はやっぱ楽しみたいじゃないですか。でそうやって今みたいに旅行行っちゃうっていうか、旅行に行くわけですよ。で旅行に行くっていうのも、なんか自分を正当化するみたいでちょっと聞こえ悪いですけど、こう友達との交わりの時間大切にしたりとか、こうやってね、会いたい人に会ったりとか、家族との時間大切にしたりとか、いろいろ目的はあるんですけど、でも人から見たら、なんか奉仕休むのに旅行行くんだとか思われてるのかなっていうふうにちょっと不安に感じちゃって、で親友のエミちゃんにですね、エミちゃんにそのことを言ってみたんですよ。そしたらなんかエミが、神様はリサ子の心を知ってるし、別に神様が評価してくれるのが全てだから、そのリサ子の気持ち心を神様が知ってくれてるんだったら、他の人が、例えば教会の人でもそれ以外の人でも、みんながどう思ってよと関係ない、神様がどう思ってるかだけが 重要っていう風に言ってくれて、だからなんかそれを何だろう、旅行に行ってるのインスタに載せるのか載せないのかとか、そもそも旅行行ってることを人に秘密にするのかしないのかとか、そういうのも関係ないと、気にするなと恵美がズバッと言ってくれて、では本当そうだよなと、神様が心を見てくださる方なので、もう本当それが全てだなというふうに思いました。まあとはいえ、まあね、なんかもやっとっていうかちょっと後ろめたさみたいなのはあって、ご奉仕実際にまだね見えちゃうから、内部の状況は見て見ぬふりはできないこともあるからね、あの教会もいいことばっかりではなく、大変な時をみんなで一緒に頑張らなきゃいけない時もあるんで、なんかそういう時にあここで休んでてよかったのかなとか思うことはやっぱり引き続きあるんですけど、そんな時最近自分のインスタを見返しててちょっとハッとしたポストがあったんですね。いやそれは2021年の一番最後の投稿だったんですけど、あの自分が載せたやつだったんですけど、なんかそこに書いてあったのが、2021年は教会が掲げていた年間聖句、年間のテーマで、あの祝福の源となるっていうのがあったんですけど、私もそれを個人のテーマとして掲げていたにもかかわらず、全然この人に対して祝福を流す人になるどころか、なんか自分も何もなくなっちゃって、人にあげるものが何もないみたいな、祝福が自分の中でを感じられなくなっちゃった。だから、ね、それがきつかったから、まあ、これからは、で新しい1年は自分が神様の祝福に預かって満たされることをまず第一にしたいですっていう風に書いてて、でそれをこう1年のほぼ終わりの時に見返して、あ私は本当にそういう1年間をこう歩めてこれたなっていう風に感謝の気持ちが与えられました。本当に休んだし、なんなら1月2日から私東京に友達の結婚式のために行って旅をして、友達と会って、でそういうのをこう繰り返して元気になったし、本当神様からのプレゼントを受け取った1年だったなっていう風に思います。で1年前の今頃は、あの奉仕を休む休まない問題で、私はあの結構キーキーキャーキャーまでは言わないですけど、あの人に相談しては分からずというか、どうしたらいいか分からなくなって泣いてっていうのを繰り返してたんですけども、その時にあのよくいろんなこと相談するお兄さんみたいな友達がいて、でその人があのもう全部やめてしまえっていうのを極端な言い方するとそういう感じで言ってくれて、でなんか奉仕をしてなくても神様が見るリサ子の価値は何も変わらないって、奉仕してもしなくても何にも変わらないからっていう風に結構強く言ってくれて、なんか奉仕をやりたい気持ちがあるのはいいことだけど、だから自分がより清くなるわけでもないし、奉仕しないから神様から愛されないわけじゃないじゃんっていうのを、まあ、もうちょっと優しい言葉で諭してくれて、で頭では分かってるけど、ね、なかなかそれをこう信じる、本当に信じて行動に移すっていうことが難しくて、もう最後の方はもう諦めというか投げやりで、ね逃げるようにして、すいません休ませてくださいみたいな感じで、あのフェードアウトしてしまったんですけど、まあ、教会もそのうちあの理解をしてくれて休ませてもらって、あの体調面整ってこそ神様を礼拝できる霊的生活を送れるので、まあ、そこの基盤は大事に整えていきましょうっていう風に励ましてくださってるので、あのわだかまりというかこう激尺とかは何もなくて、本当に私がどういう気持ちでいるかっていうことが重要だし、なんならね、私がしっかり神様を信頼して神様と共に暮らすっていうことを選び続けるのであれば、別に本当に恵美が言う通り、マジで誰が言うのもどんな意見も本当に関係ないと思うから、 神様がどう見てくださってるのか、神様がそれを喜んでくださってるのか、神様に対して自分が心を向けていれるのか、神様を愛して隣人を愛せているかっていうところだけが重要になってくるので、本当休んでも大丈夫だなって。で、まあ、自分がね働けたらもっとこう働けたらというか奉仕できたらもっと教会に貢献できるんじゃないかとか誰かが楽できるんじゃないかって思うかもしれないし、まあ実際私もそう思っちゃう傾向がやっぱりこれからもあるんだろうなって思うんですけど、でもまあ働かれるのは神様ご自身なので、ね、その最初に言った京都でも神様働いておられるし、東京でも働いておられるし、今まで住んだことがあるロサンゼルスでも働いてたし、あのフランスのリールっていうちっちゃい町でも神様働いていらっしゃったし、本当どこ行っても神様働いてるから、安心して大丈夫で、私たちは本当に三翼の下で安心して休んで神様を見上げてればそれでいいかなと思いました。そんなことを考えた秋でした。今日朝出勤したら上司が今ってその朝8時半なんですけど、今が最高気温で今から寒くなるって言ってて、なんかあんまり、なんか真剣に考えてなくてへーって感じで聞き流してたけど、お昼ぐらいにランチ食べるために外出たらめっちゃ寒くて、帰りも超寒くて、冬だなと、ついに冬が来ます。明日から12月だからクリスマスシーズンだよ。皆さんアドベントの皆さんアドベントの季節を楽しみましょう。私は週末クリスマスイベントで教会で司会を頼まれているので、それを頑張ろうと思います。ちょっと原稿を読んでから今日は寝ようと思います。はい、なんかすっきり短く話すつもりが相変わらずの長さになってしまいましたが、楽しんでいただけたでしょうか楽しむ内容じゃないのか。はい、また次回皆さんお休みじゃないやお会いしましょう。おやすみなさい。皆さん風邪ひかないようにしてください。それでは失礼します。バイバーイ。